森本一人の元気が出るラジオ、今回も碇さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、ひとりさん、今回はこの番組でもね、もう何度も取り上げていますけれども、アスリートのセカンドキャリアについて、また伺っていきたいと思います。まあ、プロ野球界でも今シーズン限りで現役を引退する選手のことなどが報じられる時期になっていますけれども、まあ以前もね、番組の中でひとりさんが切ない時期というふうに、いろんな人から連絡が来る時期だということをおっしゃってましたけど、今シーズンで言いますと青木宣親選手、まあひとりさんも世代近いですよね。
近いですね。
42歳。なんか思い出とか関わり、印象などありますか？
まあセリーグでしたし、
はい、
まあ同世代ですけど、少し僕が早く一軍で先に活躍というか一軍に行くことが多くて、
はい、
その時に二軍ですごい選手がいるというのは聞いてましたけど、うん、まあ、でもその後ね、スワローズであれだけ活躍してメジャーまで行って、はい、これだけ長くやってますんで、
うん、
あ、すごいなって、もう途中からはもう尊敬の目でしか見てなかったですね。
ああ、そうですか。日米通算2723安打となったという青木宣親選手も現役引退ということになりました。その他西武で活躍した松田達志選手、それから広島で活躍した野村雄介投手、
増田達志、
はいはい、野村雄介投手、そして岡田貴博選手も、現役引退ということになりましたけど、やっぱりひとりさん、こういう現役引退のニュースなどを目にするのは、やっぱり切なさみたいなものも感じる部分もあるんでしょうか？
まあ切なさと、あとはまあ僕ももうこれ何年も見てきましたんで、
はい、
少しこう冷静に捉えてる自分もいて、あ、まあそうか、こうそういう、時期かって自分でね、まあ、納得してやめれたのかなとか、なんかそういうふうには考えますけどね。
ああ、そうですか。まあそしてファイターズでは鍵谷陽平投手が現役引退ということで、まあ北海道七飯町生まれのドサンコ選手だったわけですけれども、現役最後のね、登板もひとりさん9月25日の楽天戦で先発、11年ぶりの一軍先発。ひとりさん、これ、まあまだクライマックスシリーズ進出決まる前の登板で、ね、あの、驚きもちょっとあったかと思うんですけど、まあ粋な計らいでしたね。
まあ、鍵谷君は怪我して投げれないとかいう感じではなかったので、
はい、
どっちかっていうと終盤とかで、まあ、先発ピッチャーの替えどこ難しいところで生かすとかいうよりは、
はい、
最初にもう真っさらな時点で生かしてあげて、まあ、次のピッチャーにバトンタッチの方がチームとしても多分スムーズだという判断で先発したんだと思うんですよね。
あ、そうですか。で、2アウトまで取って降板という形になったゲームでしたけれども、まあ、その試合の後の挨拶の中で、宮西投手に宮さんの引退の時に花束を渡したかったのに先にもらってしまってすみませんと、宮西投手に向けた、ね、言葉の時はちょっとみんなうるっとくるものがかなりあったのかなというふうにね、見てましたけれども、鍵谷投手も現役引退ということになりました。で、ひとりさん、まあ、様々アスリートっていうのは、まあ、当然引退がつきものですけれども、サッカーの元日本代表のですね、太田康介さんがですね、セカンドキャリアについて語ったインタビュー記事がちゃんとウェブというものに掲載されてまして、まあ、日本代表もね、経験した太田さんですけど、キャリアを終える数シーズン前にオーストラリアのチームでプレーしていた。で、セカンドキャリアが忙しくなることを見越して家族との時間を作りたくて決めた移籍だったということで、これ僕なかなか珍しい考え方なのかなと思ってこの記事を読んでいたんですが、いかがですか？もうセカンドキャリアのことを見越した移籍と、まあ、ちょっと野球界
では ね
状況が違うとは思うんですが、
珍しいですね。
そうですよね。
いや、僕はそういうふうには、そこまでは考えれなかったですね。
ああ、そうですか。
大体ね、まあ、野球選手って、まあ、自分からね、引退申し出れる選手はいいですけど、
はい、
戦力外を通告されて、どうしようかなって、うん、まあ、自分でも薄々多分気づく選手いると思うんですよね。今年首かななんて。
はい。
でもやっぱりそのそこから考える選手が多い中で、
はい、
その太田選手はもう最初から自分のゴールがこうなるだろうからっていうのを枠組みで決めてたのはすごいですよね。
なかなかね、それよりもやっぱりまずやっぱりアスリートですか、現役をどう充実させるかっていうことをやっぱり考えるのかなと思ったんですけど、これはなかなか本当に私も初めて聞いたなという感じは、うん、
珍しいですよね。
そうですね。で、まあ家族で新しいチャレンジがしたかったと、まあそのオーストラリアというね環境に置かれることで、奥さんとか子供さんの必ず将来に生きると思ったと、お給料は減ってでもその経験の方が大事だという判断をしたということなんですけど、こういう考え方ができるメンタル面っていうのはひとりさんどう感じになりますか？
でも一つのこれ道かなと思うのは、
はい、
その前の時点で、あの、まあ、あの自分のチームだと思う 2,3 年後ちょっとこう戦力的にきついかなって思うところでやめてしまうともうスパッと終わってしまうと思うんですけど、
はいはい、
その感じた何年か前は自分の体も動くし現役としても勝負できるっていう自信もあると思うんで、うん、
はい、
そこで移籍を環境を変えて新たなことに取り組んでそれがセカンドキャリアにつながるっていうのはなんか結構思ったより地に足ついてるのかなって勝手には感じちゃいますけどね。
ああそうですか。ひとりさんさっき自分はなかなかそういうふうには考えられなかったというふうにおっしゃってましたけど、
う
ん、
いやそうそう、だ僕だったら最後ライオンズで拾ってもらってやることができたんですけども、はい、その時点でまあライオンズで1年目まあそこそこ試合出させてもらってそこでレギュラーを取っていこうとか
はい
しか考えてなかったんですけど、うん、まあ、その時点でじゃあ1年ですいませんお世話になりました、どっか海外でチャンスがあったらっていうのはいや考えられなかったですけど、まあ国籍の問題とかもあると思うんですよね。海外でプレーするって外国人選手を何に使えるかとか、
はい、そうですね、枠が、はい、
うん、枠があると思うんですけど、そういうのが例えばあんまり気にしなかったとしたらどうしてたかなって思ったりはしますね。
うん、ああそうですか。
あでもただ、まあ、家族の問題もあるしね。
まあそうですよね、それぞれのね、うん、環境っていうのはそれぞれ本当に違いますけれども、ひとりさんはでもその現役の終盤でもうセカンドキャリアのことに少し意識が行き出した時期っていうのはあるんですか？
ありますね。もうライオンズ行ってもちろんその現役で長くやりたいっていう思いもあるんですけど、
はい、
まあ、どこかでやめたときに、え、今年クビだったのっていうことがないように心のどっかでやっぱ準備もしておかなきゃいけないし、
はい、
まあ、そこから少しこう人の出会う幅とかも広げたりはしましたけどね。
あ、そうですか。
うん、
それまで以上にいろんな業界の人に会うようにとかそういうことですか？
まあ、あの、そうですね。今までだったら、いや、そんなにやりたくないとか、あの、しないと思ってたかもしれない人とは、話聞いてみようとか、
はい、
思うようにはなりましたね。
ああ、やっぱり、まあまあ、当然ね、その後、どういうふうに生きていくかっていうのをね、あの、うん、いろいろな人に会いながら考えていくっていう部分は大きいと思いますが、さらに太田選手はですね、お金の管理についても若い頃から自分はきっちりしてましたと、仕事がゼロになっても生活できるよう資産運用を含めて考えていたということなんですけど、まあひとりさんも割とそのあたりしっかりされていたと。
いや僕は全然だから今の話聞いたらもう次元が違いますよね。
次元違いますか？前この番組で割となんかお母様でしたかね、しっかり言われていたようなお話されてたと思う。
いやでもその自分で資産運用なんかやっぱできなかったし、
はい、
人の話も聞こうとも思わなかったですし、うん、まあまあ、この間もこの番組で話したと思うけど、そのお金があってもどうやって運用したらいいか分かんない野球選手がいっぱいいる中で、
はい、
まあ、そこにもうすでに目をつけてて、うん、運用してたっていうのはもうすごい強いですよね。
そうですね、まあ、全然セカンドキャリアの一歩目が違いますよね、うん、多分ね。
それ野球選手の 前で講演してもらえないかな、この太田さん。
あれ、野球界多くないですか今の。
いや、少ない少ない。もう、なんか、そういう、賢いって言い方は変だけど、
はい、
ちゃんとセカンドキャリアのプランニングを、で、またアスリートの方が言うから、スッと入る部分もあると思うし。
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね。
まあ、ただね、やっぱり現役の選手って、そういう方がいらっしゃったとしても、本当に多分必要なんだろうけど、今は野球に集中するって答えを出す選手が多い気がするんですよ。
まあ、そうですね。でもそれも素晴らしいことですもんね。
まあ、もちろんもちろん。だけど、必ず来ますし、後で苦しむのも嫌じゃないですか。
はい。
どっちにしちゃってだって思い切ってやるんだったら、後でお金が残ったり、生活に困らないように、運用しといて野球を目いっぱいやればいいわけだから。
はい。
だってお金なんてね、お金なんて言ったら怒られますけど、お金って置いといても増えないわけだから、
はい、
なんかね、そうやって運用してうまくいくことに使えればいいじゃないですか。
そうですね。
うん、
ひとりさんもどうですか、講演、そういう系のアスリート、現役アスリートに向けてセカンドキャリア講演みたいなことを。
あ、でもね、あの、選手にはしてますよ。その、
あ、そうですか。
お金の話とか、
はい、
まあ、資産形成みたいな、あの、まあ、運用とかは僕があんまりそんな話までしちゃうと、まあ、僕も詳しくないですけど、あんまり僕も知識がないし、あんまりこう、今の選手そんなこと言っちゃうと、問題にもなっちゃうから。
またね、コーチという立場だととかいろいろありますよね、
う
ん、多分ね。
まあ、現役の時と辞めた後っていうのはこういう感じだから、うん、お金っていうのはしっかり運用しといた方がいいよとか、まあ、そのためには誰と、どういう人の話聞くかっていうのも大事だし、まあ、クローズにしちゃって。
はい。
まあ、信用できる人の話しか聞かないって言って、で、その人本当信用できるのっていうのもわかんないでしょっていう話は、
はい。
知ってますけどね。
ああ、そうですか。
うん、ちょこちょこ。
ああ、そうですか。まあ、でも本当に、いつ、別にもう年齢だけじゃなく、急な怪我などもね、当然ある世界ですから、そういったことも含めてやっぱり備えみたいな部分は当然大事になってくるわけ
です、ね。いや、そうだ、本当はね、僕もっとその資産運用の知識とか勉強しなきゃいけないし、
はい、
そういう人とのつながり持っていかなきゃいけないんですけど、
うん、
だって僕が言った方が多分今の選手たちは身近だと思うし、
はい、
変なこう先入観がないと思うんですけど、第三者、知らない人がいきなりそういうことを言われたら、いや、言ってることわかりますけど、お金減っちゃう可能性ありますよねとか言われたら、そこのリスクの話とかは、まあ、僕ができないんでね。
うん。
それも僕がちゃんと説明できればいいんですけど、まあ、なんせ僕も引退して7年間自分のことで突っ走ってきちゃったんで。
はい。
まあ、そこはなんか感じた部分ではありますけどね。
ああ、そうですか。まあ、でもそういったさまざまな経験をしているひとりさんだからこそ伝えられることがね、多分たくさんあると思いますんで、
ぜひ、まあ、この辺りちょっとね、まあ、でちょっと考えたのは、いろんな人とタッグ組んで、はい、まあ、そのグループでその野球選手のセカンドキャリアをサポートするっていうことだったらできるかなと。
ああ、なるほど。一人ではなく、うん、はい。
だって僕より詳しいその運用の方々が、運用の知識持ってる方がたくさんいる中で、はい、まあそう、まあ僕の、その、まあもちろん選手の理解は必要ですけど、
はい。
そしたら、まあ専門分野の人たちがいるから強いじゃないですか。
そうですね。
ただ、まあこういうことをすると、やっぱり球団も、大丈夫かなってやっぱりアンテナ立っちゃうし、
うん、
まあ、僕もそういったために近寄りたいわけじゃないですけど、まあ、実際そうした方がいいっていうのも、まあ、球団の人も知ってますけど、まあまあそれは分かってるけど具体的にやられると困っちゃうなっていうのもあると思って。
ああ、そうなんですね。
だからまあ個人で、あの、そのサッカー選手の太田さんみたいに自分で知識をこう、何て言いますか、入れて、
はい、
自分でこう動いていくっていう選手が増えていったらいいですよね。
そうですね。まあ、あの、うん、他の種目競技によってはもうその連盟自体が選手たちにそういうセカンドキャリア教育をするみたいなことを主導してやっているようなところ、チーム主導でやっているようなね、うん、ところもありますので、そういったところがどんどんどんどん、野球界でも広がっていくといいですね、
うん、いや、まさにそうですね。こういう話がね、こう野球界でこう広がっていったら本当にもうちょっとこう不安なく野球やれるかなっていうのはイメージできましたけど、
うん、
はい。ということで今日は少しこうで難しい話かもしれないですけど、セカンドキャリアについてお話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。